吹田写経だより第107号冬号2016年12月15日編集発行社会福祉法人吹田市社会福祉協議会郵便番号 564-0072 吹田市出口町 19-2 総合福祉会館2階電話06-6339-1205ファックス06-6339-1202ホームページ吹田市社協で検索。社協とは社会福祉協議会のことです。社協は自治会はじめ地域諸団体の協力を得て地域福祉活動を推進しています。社協だよりは赤い羽共同募金の配分金により年4回発行しています。第3次地域福祉活動計画重点目標伝えようつながろう地域の力1住み慣れた町で暮らし続けるために高齢者の暮らしを支える町づくり吹田の高齢者吹田市には65歳以上の方が平成27年現在8万3000人います。平成17年と比べ約2万6000人増え、平成37年にはさらに増え、その中でも75歳以上の人の数や割合が大きくなると考えられています。これからますます高齢者を支える体制を整えていく必要があります。広域型生活支援コーディネーター。今年の4月から、広域型生活支援コーディネーターが、吹田市社協に配置されました。高齢者を地域で支え合う町、吹田を目指して、地域の皆さんや様々な団体、市、CSW、コミュニティソーシャルワーカー、などと一緒に、まちづくりに必要なことを考えて形にしていきます。まちづくりの第一歩、住民懇談会開催。まずは地域住民や専門職がこの高齢化の課題について一緒に考える場を作ろうと、山手地区のこれからを考える交流会を行いました。片山岸辺ブロック介護者支援の会と吹田市社協の共催で、当日は福祉委員や民生、児童委員などの地域住民のほか、医療機関や介護保険事業所より計43名が参加しました。広域型生活支援コーディネーターから山手地区の高齢化の状況や市が行った生活支援ニーズ調査から見えてきた課題などの話をし、その後、参加者みんなでこれからできることなどのテーマについて話し合いました。今後、他の地区でも随時懇談会を実施していく予定です。写真があります。グループに分かれてテーブルを囲んで話し合っている様子です。これから必要なことなど活発に意見が出ました。写真終わり。高齢者の暮らしを支える地区福祉委員会活動。地区福祉委員会では、ふれあい昼食会や生き生きサロンなど、地域住民同士で高齢者の生活を支える取り組みを行っています。片山地区福祉委員会では、今年の9月に、これまで一人暮らしの方を対象にしていた昼食会に、対象以外の高齢者もお招きして開催しました。高齢のご夫婦や家族と住んでいても、昼間は一人の方も地域で見守ろうという福祉委員の思いから開催されました。当日はフルートの演奏などもあり、 楽しい時間を過ごしてもらいました。このように地区福祉委員会では、地区ごとに様々な工夫をして活動を行っています。演奏を聴いている様子の写真があります。2、ワニネット、さつきが丘、障害者、障害児交流、地域の力、ボリューム5、さつきが丘地区福祉委員会は9月に近隣に所在する障害者施設5カ所と交流会を実施し、計72名が参加しました。施設の音楽グループの発表や施設紹介、福祉委員長によるマジックショーを楽しみ、各施設で作られたお菓子を食べながら、施設職員、利用者、福祉委員が交流しました。写真、リズムに合わせてみんなで合唱。ステージで数人が楽器演奏をし、その手前に腰掛けて皆さんで合唱している様子です。写真終わり。さつきが丘地区福祉委員会、中道委員長。今までは施設職員さんと交流してきました。その中で利用者さんも一緒に何かできたら、という職員の声を聞いて、自分たちもそのような場ができたら、と思っていたところでした。それが今回の交流会につながりました。それぞれができることを出し合い、楽しく新しい発見ができた会になりました。企画から関わりたいという福祉委員が新たに出てきたり、障害や施設に対する印象が変わるなどの変化がありました。今後も交流会や話し合いを続けていきます。定期的に話し合い、顔見知りになることが地域の力につながると思います。中道委員長の顔写真があります。集いの場フリーバード職員北脇さん。地域の皆さんに受け入れてもらえた。今回の交流会を通じてそのように感じました。企画から地域と施設で話し合い、地域の皆さんが施設がやりたいと思ったことを一緒に形にしてくれました。それが会場の柔らかい雰囲気につながり、利用者さんの行動に現れていました。福祉委員会が本当に頑張ってくださったので、施設としては負担を感じることなく、利用者さんと楽しく参加することができました。交流会は今後も続けていきたいですし、これからも一緒に活動していきたいと思います。北脇さんの顔写真があります。3、桃山台地区福祉委員会、ふれあい子どもルーム。桃山台地区福祉委員会が、一人で食事をすることが増えた子どもたちに、みんなで楽しく食事をしてもらいたい。また、子どもたちの居場所を作りたい、という思いで、7月20日水曜日、桃山台市民ホールにて、ふれあい子どもルームを開催しました。桃山台小学校の協力を得て、全校生徒へ案内をしてもらい、当日、全学年から子どもたち約130人が参加。会場はとても盛り上がりました。手作りのカレーライスとサラダが振る舞われ、食後は隣の部屋にクラフトコーナーを設け、福祉委員さんと一緒にクラフト制作を楽しみました。写真が3枚あります。1、桃山台の子どもたちの成長を私たちも応援しています。福祉委員さんの集合写真です。2、美味しそう、いい匂いのカレーを前にお腹が鳴ります。カレーを配膳している様子の写真です。3、大盛況、クラフトコーナーでは竹細工とコースターの作り方を教えてもらいました。工作をしている様子の写真です。写真終わり。4、これからも走れ、 CSW。CSW、コミュニティソーシャルワーカーは、地域の皆さんのお困りごとの解決にあたる地域の福祉相談員です。吹田市社協に CSW が配置され10年。9月15日木曜日に CSW テンスシンポジウム第10回シンポジウムを開催し、大阪教育大学の荒崎先生による基調講演の後、シンポジウムでCSW のこれまでの取り組み、これからの役割を考えました。シンポジウムの様子の写真があります。地域課題から他団体との共同、協力して働く、共同でイベントを開催した事例。1、地域ケア会議にて、地域の中に福祉用具の事業所があるが、知らない人が多いという話題に、CSW が福祉用具や介護保険制度等を周知する場の検討を呼びかける。2、賛同する団体、地区福祉委員会、福祉用具の事業所、吹田市歯科医師会、地域包括支援センター、CSW が集まり、介護フェア開催に向けて打ち合わせを行う。それぞれの専門性を活かし、広報や展示ブースの準備など役割確認。3、介護フェア、福祉用具の展示や体験。介護フェアの開催、地域のサロン活動と同日開催し、参加した方が行き来ができるようにした。フェアをきっかけに、福祉用具の利用につながった方も、参加者へアンケートを実施、当日の感想や今後の企画の希望などの意見を集約。住みよい町吹田になるように、様々な専門機関と手をつなぎ開催できたイベントでした。今までも、これからも地域の皆さんと一緒に考え、動く地域の相談員、CSW をよろしくお願いします。5、内本町、デイで元気。介護職員、アルバイト、若干名募集。勤務形態、早出、午前8時15分から午後4時45分。日勤、午前8時45分から午後5時15分。介護職として、週3回から5回、土曜、祝日勤務あり、賃金、時給1000円から、その他、処遇改善加算あり、勤務先、吹田市立内本町デイサービスセンター、吹田市内本町 2-2-12、問い合わせ、電話、06-6319-3378。6、平成28年度吹田市社協福祉大会を開催。日頃の地域福祉活動への感謝を込めて、平成29年1月22日日曜日午後1時30分から名シアター中ホールにて開催します。第1部は、武庫川女子大学の堀義明氏から、高齢者の住まいの講演を。第2部では、表彰状、感謝状の贈呈式を行います。ぜひご参加ください。表彰おめでとうございました。11月16日の大阪府社会福祉大会で表彰されました。大阪府社会福祉ボランティア知事表彰、大阪 YWCA 子ども展示図書室、折り紙玉手箱、吹田東小学校、大阪府社協会長表彰、水産地区福祉委員会、山子地区福祉委員会、古江台地区福祉委員会。7、車椅子6台目に、 ジュース缶などについているプルトップは、集めると約800キログラム、およそドラム缶9本分で、車椅子1台と交換してもらえます。11月には、通算6台目となる車椅子が届きました。ご協力ありがとうございます。プルトップ収集の際は、怪我にご注意ください。車椅子の写真があります。プルトップありがとう。目指せ7代目。平成28年10月24日現在、約61キログラム集まりました。8、2017年吹田市写経キララカレンダー配布中。ご希望の方に事務局窓口でお渡ししています。ぜひご活用ください。数に限りがございます。在庫がなくなり次第配布は終了させていただきます。問い合わせ、吹田市写経。電話、06-6339-1205。お詫びと訂正、吹田地区募金会が発行しております、平成27年度、共同募金実績額のチラシにおきまして、2面に掲載されている山市地区、山田小川自治会の個別募金の実績金額に誤りがありました。誤り、9400円。正しくは、9万4000円。訂正し、謹んでお詫びいたします。9、吹田市写経ボランティアセンターからのお知らせ。1、ボランティア相談。月曜から金曜、午前9時から午後5時30分。申し込み、問い合わせ。郵便番号 564-0072。吹田市出口町 19-2。市立総合福祉会館2階。電話 06-6339-1210。ファックス、06-6339-1202。土曜、日曜、祝日除く。2、平成29年度版、キラキラ子育てサークル情報募集。キラキラとは、市内で子育てをしている方のための仲間づくり情報誌です。会員募集中の子育てサークルや地区福祉委員会の子育てサロンの情報を中心に掲載します。掲載希望サークルは平成29年1月20日金曜日までにご相談ください。問い合わせ、吹田市写経。電話、06-6339-1205。3、第2回、高次脳機能障害者の家族交流会。高次脳機能障害の方を介護されている家族を対象とした交流会で、同じ立場の家族が互いに悩みや困りごとを相談できる場です。市内の障害福祉施設や医療機関、市と連携して開催しています。一部は、ヒューマン福祉会による講演、高次脳機能障害の方への支援事例の報告で、二部は家族交流会です。日時、平成29年1月28日土曜日午後2時から。場所、吹田市立千里山コミュニティセンター多目的ホール。申し込み問い合わせ、吹田市写経地域福祉課。電話、06-6339-1254。申し込み受付は1月4日からです。4、精神保健福祉ボランティア養成講座。内容、精神保健福祉ボランティア活動を始めるための3回連続講座。 日時、平成29年1月21日、28日、2月4日、すべて土曜日、午前10時から12時。場所、総合福祉会館。1月21日のみ、吹田保健所。定員、先着40人。参加費、無料。ただし、ボランティア活動保険未加入の方は各自で負担、300円。丸五、吹田市ボランティア連絡会。結成から30年の歴史と加入団体29団体のパネルを展示します。皆様のお越しをお待ちしております。日時、平成29年1月24日火曜日から31日火曜日。場所、吹田市役所ロビー。丸六、第5回子育て支援傾聴ボランティア養成講座。内容、相手にゆっくり寄り添い、お話を聞いて気持ちを受け止めるための5回連続講座。日時、平成29年2月7日、17日、21日、28日、3月7日、午前10時10分から12時、場所、夢つながり未来館、定員、先着30人、参加費、2000円、7、ポスターデザイン募集。平成29年5月28日日曜日、吹田市役所駐車場で開催される第19回吹田ボランティアフェスティバルのポスターデザインを募集します。最優秀賞にはボラフェス実行委員会より図書券をプレゼント。ボランティアの輪が広がる楽しいデザインをお待ちしています。応募企画 B3 版の画用紙。応募方法、住所、氏名、年齢、電話番号を書いた用紙を添えて、吹田市社協へ持参するか郵送してください。締め切り、平成29年2月10日金曜日、消印有効。これで、吹田社協だより、第107号冬号を終わります。